聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録13章11節から18節まで。ヨハネの黙示録13章11節。また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。それは子羊の角に似た二本の角を持ち、竜が語るように語っていた。この獣は最初の獣が持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませた。また大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえした。またこの獣は、あの獣の前で行うことが許された印によって、地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように地に住む者たちに命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにした。また獣はすべての者に、すなわち小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、その右の手あるいは額に刻印を受けさせた。またその刻印を持っている者以外は誰も物を売り買いできないようにした。刻印とはあの獣の名、またはその名が表す数字である。ここに知恵が必要である。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから、その数字は666である。今の時代の終わりが近づくと、竜、すなわち悪魔の後ろ盾を得た政治組織が、全世界を支配するようになります。前回の箇所13章1節は、終わりの日の支配者を次のように表現します。1節、また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。今日の箇所ではこれとはまた別の獣が登場します。11節、また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。海から出てきた第一の獣とは異なり、第二の獣は地から登場します。また世界的な支配者であった第一の獣とは違い、第二の獣は偽預言者として現れるようです。11節の後半は次のように記します。それは、子羊の角に似た二本の角を持ち、竜が語るように語っていた。第二の獣は竜、すなわち悪魔の口として活動する偽預言者、偽教師たちなのです。ところで預言者の仕事とは、人々に神の言葉を伝えることです。ところが偽預言者の仕事はそれとは正反対です。偽預言者は神の言葉ではなく悪魔の言葉を人々に伝えます。11節に、竜が語るように語っていたとある通りです。また偽預言者は人々を誠の礼拝へと導くのではなく、この世の支配者を礼拝し、この世の権力者に従うようにと人々を説得します。12節後半、また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣、つまりこの世の支配者を拝ませた。今の時代の終わりが近づくと、悪魔が後ろ盾となったこの世の支配者や政治組織、第一の獣が登場します。そしてこの第一の獣に忠誠を尽くすようにと、第二の獣、偽預言者が現れるのです。実はヨハネの福音書が書かれた頃、つまり1世紀の終わり頃のローマ帝国では、宗教が 政府の窓口となっていました。自らの権威を高めるためにローマ皇帝は自分の偶像を作り、これをさまざまな宗教の神殿に置き、人々にこれを礼拝するように強制しました。その際、政府の手先となったのが神殿で働いていた祭司たちです。彼らは自分たちの使える神々を拝みに来た人々に対し、ローマ皇帝も一緒に礼拝するようにと人々を諭したのです。ところがキリストの教会はローマ皇帝の偶像を置きませんでした。信徒たちもローマ皇帝を崇拝しませんでした。そして彼らは国家反逆罪に問われ、ローマ政府の手によってやがて殺されていくのです。私たちの国、この日本でも、わずか80年ほど前、同じようなことが起こります。1939年、日中戦争が泥沼化していく中、当時の帝国議会は、宗教団体法なる法律を成立させます。政府が宗教団体を統制するためです。これを受けて、1941年、日本のプロテスタント教会32教派は自主的に解散します。そして一つの新たな教団を作り上げるのです。これが戦前の日本キリスト教団となります。この設立総会では、君が代が斉唱され、球場要拝、つまり皇居に向けて拝礼がなされ、皇軍兵士のための黙祷が捧げられました。その上でこの総会は次のように宣誓したのです。我らキリスト教信徒であると同時に日本臣民であり、皇国に忠誠を尽くすをもって第一とす。この日以来、プロテスタント教会は政府の一翼を担うこととなります。当時の大会議長は長老派の富田満という人物でした。彼は伊勢神宮に後に参拝し、新たな教団が設立されたことをアマテラス大御神に報告します。礼拝では国を称える賛美歌が歌われ、日本が戦争に勝つようにと祈りが捧げられ、ついには礼拝堂に神棚まで置かれていくのです。議長であった富田満はその上、神社礼拝を拒否し、天皇崇拝を否定した朝鮮半島の人々を説得するために、わざわざ朝鮮半島に渡り、説得を試みています。もう一人の人物は香川豊彦です。戦前プリンストンの大学、そして神学校で学んだ香川は、戦争中はラジオの前に積極的に立ちます。そして彼は太平洋で戦っているアメリカ兵に対し英語で語りかけるのです。大東亜戦争がいかに神の御心にかなうものであるのか、日本の戦いがいかに神の教えに沿うものであるのかを彼は一生懸命に説きます。そしてアメリカ兵に降伏することを呼びかけるのです。教会がキリスト者に神社参拝を進めた、そんな時代がありました。牧師が政府のプロパガンダの一翼を担う、そんな時代があったのです。もちろんどんなに説得しても、神社参拝を拒否し、礼拝堂に神棚を置くことを拒否した教会やキリスト者がたくさんいました。その結果、朝鮮半島では200もの教会が閉鎖され、2000人もの信者が投獄され、50名以上の牧師が拷問を受け殺されます。日本本土にも政府の手先となることを拒否し、神社参拝を否定し、礼拝堂に神棚を置かなかった教会がありました。ホーリネスやミノミッションの人々がそういう人たちです。しかし彼らも政府からの弾圧と迫害を受け、その指導者の多くが捕らえられ、命を落としていきます。残念ながら、キリスト教全体から見れば、プロテスタント教会全体から見れば、 彼らは実に少数派でした。多くの人々は天皇を崇拝することに加担し、富田や香川をはじめとする多くの指導者たちが戦争を肯定し、時の政府に力を貸すこととなるのです。日本のプロテスタントの歴史にはそんな黒い歴史が存在するのです。そしてそれはわずか80年ほど前のことに過ぎないのです。私たちは黙示録を読み進めています。黙示録は私たちが終わりの時代に生きていることを教えます。イエスの十字架と復活は終わりの時代の幕を開けたのです。しかしいつの日か、この終わりの時代にも終わりの日が訪れます。その終わりの日が近づくと、悪魔が後ろ盾となった世界的な政治組織、支配者第一の獣が登場します。そして第二の獣である偽預言者も登場し、奇跡を起こしては人々の心を捉えるのです。13節によれば、旧約時代の預言者エリアがしたように、天からその偽預言者は火を降らせることさえできるというのです。そして不思議な技によって人々の心を引きつける偽預言者たちは、世の支配者に従い、その価値観を受け入れ、神ではなく世の政府を頼りとし、これを礼拝するようにと人々を扇動するのです。そんな時代がやがてやってくるのです。11節。また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。12節。この獣は最初の獣が持っていたすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませた。その日、偽預言者の教えを受け入れない者は殺されます。15節に、その像を拝まない者たちを皆殺すようにしたとある通りです。仮に死を免れたとしても、キリスト者はもはや社会生活が送れなくなってしまいます。17節によれば、獣の刻印を受けていない者は物を売り買いすることすらできなくなるというのです。そんな大いなる苦難の日がやがてやってくるというのです。そしてその日は必ずいつか訪れるのです。その日がやってきたら、私たちはどうするでしょうか。政府の価値観を受け入れるのでしょうか。政府の方針に従うのでしょうか。神ではなく支配者を褒めたたえるものとなるのでしょうか。その日がやってきたら、私たちはどうするのでしょう。80年前の日本の教会のように、この地上で生き延びるために妥協するのでしょうか。それとも天の御国で新天新地で神と共に過ごすために一切の妥協を拒否するのでしょうか。いずれの道を選択することになろうとも、それを選び取るのは私たち自身であると聖書は伝えるのです。15節後半、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにした。17節、またその刻印を持っている者以外は誰も物を売り買いできないようにした。その大いなる苦難の日、私たちは何を選択するでしょうか。見よや十字架の旗高し、君なるイエスは先立てり、進めつわもの進みゆき、惜しく仇に立ち向かえ、進めつわもの、いざいさめ、十字架の御旗先立てり。379番を歌いながら、妥協なき信仰の歩みを確認します。お祈りします。父 なる神様、いつか来た道は決して過去の道ではありません。その道が目の前に現れたら、私たちもそれに陥ってしまう可能性のある誘惑の道です。80年前と同じように、この世の終わりが近づくと偽教師たちが出現し、世の支配者を礼拝するようにと民をそそのかします。指導者を崇拝しなければ、その価値観を受け入れなければ、もはやこの地上で暮らすことさえもできなくなる、そんな日がやがて訪れます。その時私たちはどちらの道を選ぶのでしょうか。弱い私はきっと罪深い道を、偽教師たちの言葉に耳を傾けるのだろうと思います。そんな弱い私たちをあなたの聖霊によって支えてくださいますように。罪深い私たちをあなたの御子イエス・キリストの教えによってしっかりと立たせてくださいますように。十字架の御旗と共に進み行き、十字架の御旗と共に大しく敵に立ち向かうものであることができますよう励まし、強めてくださいますように。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。